このペトロの姿は私たちの信仰の歩みについても言えることです。私たちの信仰もからし種のようなものかもしれません。洗礼を受ければ急に完全な信仰を手に入れることができるというわけではありません。私たちは長い長い長い信仰の生活を歩んでいかなければなりません。それも順風満帆というわけにはいきません。長い信仰生活の途中、私たちの人生にはいろんな試練が襲ってくることがあります。さまざまな苦難を経験することがあります。でもキリストが共にいてくださるから、私たちはその苦難や試練を乗り越えていくことができるのです。ペトロの長い信仰生活にも大きな試練と苦難が襲いました。イエス様の十字架を前にして、ペトロは主を裏切ってしまうのです。牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言い張っていたあのペトロは、主を三度も知らないと言って裏切り、逃げ出して行きました。自分の力で、自分の思いで主に従って行けるんだと自負していたペトロは、この経験を通して自分が弱い存在であること、主の憐れみと許しがなければ生きていくことができない、そんな小さい存在である、そのことを知っていくのです。けれども、そんなふうにして主を裏切ってしまったペトロに、よみがえられたキリストが再び出会ってくださったんです。復活したイエス・キリストはガリラヤ湖で弟子たちと一緒に食事をしてくださいました。イエス・キリストは弟子たちと一緒に食事をした後、ペトロにこんな質問をするんです。それが21章の言葉です。イエス様はペトロに聞きます。ヨハネの子シモン、私を愛しているかと聞くのです。よみがえられたイエス様は完全な仕方の無条件の愛を意味するアガパオという言葉で、私を愛しているか、神の愛をもって、無償の愛をもって、真実の愛をもって私を愛しているかとペトロに質問をします。それに対してペトロは友情としての愛情を示すフィレオという言葉で答えます。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと。完全な愛を持って私を愛しているかと聞かれたとき、もしも裏切りの経験をしていなければ、ペトロはイエス様から聞かれたその言葉と同じ言葉、アガパオという言葉で、私は完全にあなたを愛していますと答えることができたかもしれません。でもこの時ペトロはそう言えなかったんです。イエス様から問われた言葉と同じ言葉で答えることができなかった。なぜならば自分の力で主に従い切ることができなかったからです。裏切ってしまったからです。主の前に小さく弱く乏しい存在でしかない、そんな自分が完全で無条件の愛を意味しているアガパオという言葉で 私を愛しているかとそう聞かれてもそう答えられない。だから友情としての愛情を示すフィレオという言葉で、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えるしかなかった。でもイエス様はそんなペトロに、私の羊を飼いなさい、これからの教会を、そして信徒たちを牧していきなさいという意味でそう語ってくださいました。イエス様は二度目に同じようにペトロに聞かれます。しかしペトロはまた同じように答えます。するとイエス様は再び、私の羊の世話をしなさいと言われました。イエス様は三度目にペトロに聞きます。三度目にイエス様はペトロが答えたのと同じ友情としての愛情を示すフィレオという言葉で、ヨハネの子シモン、私を愛しているかと聞いてくださいました。イエス様は弱く小さく乏しいそのペトロのところに降りてきてくださったんです。キリストは子なる神様であるにもかかわらず、私たちを罪の滅びから救い出すために人となり、この世界に下ってきてくださいました。さらに私たちの罪の身代わりとなって十字架の低きにまで下ってくださいました。そのようにして低く下られ、死に打ち勝たれたキリストは、三度裏切ったペトロに対して三度目にフィレオという言葉で、ペトロが答えたのと同じ言葉で、私を愛しているかと聞いてくださったのです。それは弱く小さく乏しい存在でしかないと思っているそのペトロの心の低さにまでキリストが下ってくださったということなんです。そしてペトロがその生き方だけでなくて、その死に方によっても神様の栄光を表すようになるということをお示しになりながら、イエス様はペトロに語られました。私に従いなさいと。弱くて小さくて乏しいそんなペトロの心に下ってきてくださって、寄り添ってくださって、私に従いなさいと言われたとき、ペトロはそのままの自分で主に従っていくのです。このペトロにキリストが働きかけてくださって、弱いペトロの力が働くのではなくて、弱いペトロを用いて強い神様の力が働いて、弱い彼を神様が大きく用いてくださって、やがて神様の救いのご計画が進んでいくのです。私たちの信仰生活もペトロと同じではないでしょうか。私たちがもしもキリストから私を愛しているかと、アガパオという意味で完全に愛しているかと聞かれたならば、私たちはどう答えるでしょうか。もしかしたら私たちも自分のこれまでの歩みを振り返って、あるいは自分の心のありようを振り返って、私たちもイエス様と同じその言葉で愛していますと答えることを躊躇してしまうのではないでしょうか。 僕もですね、主から召されて牧師になりましたけれども、いろいろ失敗をしたりですね、なんて自分ってダメなんだと思ったり、そんな経験をしていく中で、もしかしたら自分は牧師を辞めた方がいいんじゃないかなって思ったこともありました。でもそんな僕が今日あるのは、それは自分が強いからではありません。小さく弱く乏しい、そんな自分をキリストが用いてくださる、こんな自分を招いて私に従いなさいと声をかけてくださるから、自分の今の歩みがあるんだと思うんです。もしかしたら皆さんもそうかもしれません。なかなかですね、こう人に言えないようなですね、ことがある、失敗することがある、弱さがある、乏しさがある。でもキリストは今日そんな私たち一人一人に語ってくださるんです。私に従いなさいと。私たちの弱さ、小ささ、乏しさを抱えたまま、そのままの私たちに語ってくださるんです。私に従いなさいと。このように語りかけられたペトロは、人生の歩みの中でキリストの十字架と復活を述べ伝えていく教会の中心的な役割を果たしていくことになりました。同じようにキリストは求めておられるのです。神様の力が十分に働くために、私たち一人一人がキリストに従うということを求めておられます。2000年の昔に役に立たないと言われたあの少年が持っていた5つのパンと2匹の魚を用いた主が、そして3度もイエス様のことを知らないと言ってしまって裏切ったペトロを用いられた主が、小さく乏しく弱い、そんな私たちの存在を、私たちの奉仕を、私たちの愛を、神様のご計画のために大きく用いるために語りかけてくださいます。私に従いなさいと。私たちはこの招きに従って、新しく与えられた一週間、そしてこれから与えられていく人生をキリストに従って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2000年の昔にペトロを用い、その弱く乏しく小さい存在をも、あなたのご計画のために大きく豊かに用いられました恵みを覚えて感謝をいたします。またそのようにして私たち一人一人をも、あなたのご計画に従うようにと召していてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうぞ神様のその恵みに信頼をして委ねて歩むことができますように、私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌285番を賛美します。ご起立ください。
着席ください。共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちとともともに聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人びとりの上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない 私たちを招いて、諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを、私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。 賛を受けるべき方で、お手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福等を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として、献金をお捧げいたします。
父なる神様、今日もこうして礼拝に集うことができまして感謝いたします。今日から始まる1週間も神様と共に歩むことができるよう守り支えてください。ただいま捧げましたものは感謝と献身の印です。どうぞこれを清め、神様の御用のためにお使いください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
報告をいたします。今年のイースターは3月31日となります。イースターに受洗、信仰告白、転入会等を希望される方はどうぞ牧師までご相談ください。能登半島地震緊急救援募金、日本キリスト教団社会委員会のものですけれども、こちらにつきまして2月4日まで受付に募金箱を設置しております。祈りのうちにどうぞご協力をお願いいたします。本日の予定です。ランチサービスがございます。その後教会学校の教師会が予定されてあります。今週の予定、1月25日木曜日午後6時40分か、その前にですね、1月23日ですね、聖書講座が午前10時30分からございます。そして25日木曜日午後6時40分から祈祷会、27日午後3時から礼拝準備がございます。来週の予定です。来週の礼拝は埼玉地区の講談交換礼拝となります。北本教会の阿部洋二牧師が聖学院教会の礼拝にご奉仕をくださいます。阿部先生は以前には私たちの教会の協力牧師としてもご奉仕くださっておられました。来週聖日礼拝とランチサービスの後に説教者との交わりの時を予定しております。どうぞご参加ください。なお聖学院教会からは北本教会に私とそして桑原役員が行くという形になりますので、どうぞお祈りのうちに覚えていただければと思います。来週の集会です。教会学校の礼拝が9時から、そして入門講座は休講となります。礼拝の後にランチサービス、説教者との交わりの時、その後に 礼拝伝道部会、会計部会が予定されております。アギョシト教会との交流会が2月11日に予定されています。ご案内を司法ボックスに配布しておりますので、申し込み用紙の方を参加される方は緑星ホールの掲示板の封筒までお願いいたします。また福音主義教会連合の機関誌の1月号が発行されてあります。他にご報告はございますでしょうか。正英544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されて行きましょう。ご起立ください。仰ぎ声に願くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で本日の礼拝が終了となります。